皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週はねちょっと震災支援で仙台に行かれた方々いたのでこの辺がガラッとしてて寂しかったんですけど、今日ねこんなたくさんの方々と一緒に出会えることを本当に感謝します。 I know this some of the new people from the states or from elsewhere. I am here, so glad to see you and everyone welcome you. 今年度の、テーマがあるんですけれども、その前に今年度の聖句ですね、聖書箇所があります。この一番上に載ってますね。 So we have a scripture of this year and that's written in the Britain and we're going to read together in Japanese first then in English。はい、皆さんでね、この創世記の2章の12節、ご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。はい、English let's read together。I will make you into a great nation, and I will bless you.I will make your name great and you will be a blessing. I like the image of dandelion. And, you know, the seed is planted, grow flowers, then this seed will go somewhere by wind, then seed will be planted somewhere again, and 30 times, 60 times, 100 times it grows, expands. That's a great image of God's family.でこのタンポポのイメージですね。タンポポもたくさん咲いてますけれども、一つの種が植えられると芽が出て花開いて、それで死んじゃわないですね。死んじゃわないで種がねたくさんのところにいろんなところに飛び立っていって、また植えられて、そこがまた祝福されていく、祝福の源となるように、ね、我々祝福たくさんいただいてるんですけど、祝福全部自分で独り占めにして、さっき蓮さん言われてましたけど、独り占めにしてそれで人生が終わったらもったいないですね。たくさんの方々と一緒にシェアして、そしてみんな祝福になっていくっていうのが我々、ね、目指しているところです。 So we are aiming to be a church, as Ben said, not grabbing our happiness on our own, but spreading our blessings. We become the source of blessings and spreading the blessings to elsewhere are anywhere we go. That's the image of the church. It's very bad thingAnd that's what we are aiming this year. So, this year's new thing is God's family. And from generation to generation, we need to pass on to the next generation. ですので、今年のテーマですね。これ、一緒に読んでみましょう。今年のテーマ、一緒にどうぞ。はい。神の家族、世代から世代へ。アーメン。覚えてくださいね。忘れちゃうのでね。あれ、なんだって、今年のテーマ。Let's memorize that. That's our thing. はい、年間目標、これも一緒に読んでます。はい。礼拝と生活が聖霊様の臨在と喜びに満たされる教会へ。2、お互いに強い絆を持った神の家族へ。3、神に喜んでいただけるミニストリーを続ける。はい、ですのでね、我々礼拝生活ね、聖霊様がいるな、神様がここにいる、なんか平安がもらえる、愛がもらえる、それをね、ここで、そして生活でもね、一週間の間、感じ続けて、そしてお互いにね、強い絆を持って、いきましょう。そして、神様に喜んでいただいてね、気にしたり、これからも続けていく、これが我々の目標としているところです。So this is our goal, our vision of this year, and let's memorize this together also.Let's speak together. Number one, becoming a church overflowing with the joy and presence of the Holy Spirit in our worship and daily life. Becoming a family of God connected to each other in deeper relationships. Continuing to be the people and ministries that bring joy to God.
Thank you, Ben.
So that's what we are aiming.Not only Sundays, but of course with daily, we feel the presence of God in our lives. And second, want to be a family of God, not as an organization only, but family of God, taking care of each other, connected, included. Number three, continue. I think we are good at number three, but through that, that's not the goal, but through that, we be connected to God and to each other, and continue that ministry together. はい、皆様のところに、こういうね、テープが先ほど読んだ中になりました。これもご一緒に声に出してもう一回ね、読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。従って、あなた方はもはや外国人でも非従者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。建物もね、こう柱がいろいろ組み合わさってないとどうなりますか。弱いですね。我々もキリストの体は建物の神殿だというふうに聖書言っています。組み合わされて成長していくんですよ、人はね。組み合わされて成長していくんです。これが、組み合わされば組み合わされるほど強い働きができる。そして、そうですね、神様がそこに住んでくださる。そして一つとなることができるんだということです。今日は、この神の家族っていうことですけれども、それは神の家族がどういうふうにして始まって、そしてどういうふうにして成長していくのか、そしてどういうふうに広がっていくのかっていうところをね、順を追って見ていきたいなということを思っています。So back to Ephesians 2:19 to 22. Can you read together with me?
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets.With Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit.
So we have no foreigners here. We have no alien here. We are a part of God's family. And we join together if.Say pillars are weak, or it's not joined together, the building itself is weak. However, if it's joined together, as it says, and rises to become a holy temple, it's strong and God dwells in, and that becomes a stronger community. That's what we are aiming. So today, we want to learn how this God's family begins.How that grows and how that expands. Let's learn about that this morning. 神様という存在は、面白いですね。お一人なんですけれども、完全な方ですから、一人にして、もうすでに共同体というか、集合、そういうね、共同体を、成しておられる方です。神様、死なる神様、御子なるイエス様、聖霊様って、もう一人にして一つのこう三位一体って言われますけどね、コミュニティを持っている方です。そして神様はですね、ここにおられる一人一人あなたを、この神様の素晴らしい共同体の中に迎え入れるために、あなたが生まれる前から、綿密に計画しておられたっていうことなんです。そして作られたっていうことなんです。エペソの1章の4節から6節にこういうくだりがあります。園地創造の前ですよ。神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが与えるためですというふうにありますね。ちょっと読みますね。 So God is the only one but already a perfect one. So He is Trinity, as we know, And he speaks about himself as a community, Father, Son, and Holy Spirit. And so, and what is most amazing is that God created you and set up to choose you before you were born already, and in order to invite you into this wonderful fellowship of the Trinity. Ephesians 1:46, it reads, "For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us into the one he loves." 我々ですね、この出会いということがあるんですけど、出会い不思議ですね。我々、こうどう考えても偶然としか思えないような出会いがある。でもよく考えてみると、でも偶然じゃないんだよな、なんていう出会いがある。そう感じたことないでしょうかね。教会っていう言葉があるんですけれども、教会っていう言葉は単に、集い、もともとのギリシャ語だとですね、集いですとか集会っていう意味しかないんです。集いとか集会。でも、もっと本当はですね、もっともともとの意味には、神様が集めてくださった人々っていう意味なんです。神様が呼んでくださった、神様が、集めてくださった、神様が招いてくださった人々っていう意味があります。ですから我々の出会いっていうのは決して偶然じゃないんですね。偶然じゃない、神様が集めてくださったっていうことなんです。ということは、この仲間たちこそが神様がここに呼び集めてくださった人々なんですね。もともと出会うはずのなかった、人たちが何でかね、出会って、そして同じ志を持って、そして、一つの物語を紡いでいくわけですね。その全ての鍵は神様にある。神様が、このストーリーを始めてくださった。このか、ストーリーというのは神様が始められたんだということです。ヨハネによる福音書、今日読んだ箇所ですけれども、15章にこういう箇所がありました。イエスもこういうふうに言われました。あなた方が私を選んだんじゃないよ、私があなた方を選んだ。あなた方なんでか、あなた方が出かけていって実を結んで、そしてその実が残るように、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい、これが私の命令であるというふうに言われています。まあ、イエス様がね、私たちのことを選んでくださったということです。ちょっと考えてみるとですね、神様がそんな出会いを与えてくださっていなかったならば、この一連の出会いはなかったんですね。もちろん私たちは一人ぼっちで神様を知ることはできませんし、一人ぼっちでイエス様に出会うことはないわけです。もちろん自分たち一人で成長することはできないですし、一人で愛するっていうことがどういうことなのかというのを学ぶことはできないわけです。この仲間たちでそういうことを死ぬようにっていうことで、神様が呼び集めてくださったっていうことなんですね。So, haven't you had a moment, when you feel this encounter is just a coincidence, but, you felt this encounter has got to be a, not a coincidence. I have every reason to believe that this is not a coincidence. The word church, simply means a gathering or assembly.But originally, that contains the meaning of the people God gathered, the people God invited, the people God called us to be together. So, this encounter is not by chance, but God gathered. And these people around you, are the companions GodHas prepared for you, the people whom you would not have met, naturally met, gathered together, and gather the threads of the same story with the same mission. And I think the key to all is God. God gathered us together. The Gospel of John, Jesus says, the passage we read this morning, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other." Think about this. If God didn't choose us and give us these encounters, there would not have been this series of encounters. And we wouldn't have known God alone. We couldn't have known Christ alone. We cannot grow alone. We cannot learn how to love each other alone. So these are the people God gathered to do this, to love each other. その4章のところですけれども、こういう箇所は、これも教会について、ね、述べているところですけれども、こういう箇所があります。4章11節から13節、これ、声に出してご一緒に読んでいきたいと思います。ご一緒にどうぞ。
そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適した者とされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間となり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。
いろんな役割がありますね。いろんな教会にはいろんな役割があって、でそれは我々が奉仕の技に適したものとなっていって、そしてキリストの体を立て上げていく。そして、キリストの豊かさになるまで成長する、それがゴールですよということを言っています。で我々自分一人だけでこの任務を達成できる人はいないんですね。全うできる人は一人もいないということです。それは神様の意図では最初からないからですね。我々はこのチームで教会づくりをするように、もともと神様は召してくださっているからです。神様は意図あって私たちをここに招いてくださった。そしてこの主の計画によって導かれているんだっていうことを覚えておきたいと思うんですね。神様は私たちを同じような志を持つチーム人たちと引き合わせてくださった。これをチーム、家族、教会って呼ぶわけです。Ephesians 4:11-13 also tells about the church. And help me reading together. So Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may build up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So there is no one who has to do this mission alone. Because from the beginning, that was not God's intention. We were created to build his church with this team. God invited us to be here together with a purpose, and led us here by his plan. And God brought us together with the people who have the same kind of missions. And that is called a family, or team, or the church. それでは、考えてみたいのは、先ほど言ったポイントの一つ目ですね。どうやったら神様の家族に加わることができるのかっていうポイントです。どうやったら神の家族に加わることができるのか。それは、信仰告白。そして、バプテスマを受けて、神様の家族に生まれ出るということですね。So then, how can we be born in God's family? That is, there's a faith factor. We confess our faith and be baptized in the name of Jesus Christ. この中にバプテスマを見たことが、宣伝ね、見たことがないっていう方、手を挙げていただけますか。How many of you have never seen the baptism before? はい、ありがとうございます。バプテスマっていう言葉なんですけれども、もともとはですね、つける き出すっていう意味から来てるんです。つけるとか引き出すっていう意味から来てるんです。古い自分に死んで新しい自分として蘇るっていうことなんですけれども、ここにバプテスマ層があります。実はね、ここにこう開けるとね、こう階段があって水をそこに入れてそこでバプテスマを受けるようになってるんですけれども、死ぬっていうことをね考えてみると、土葬ですとか火葬っていうのがあるんですけど、これ言ってみれば水槽です。水槽、水の中に葬られる、そして古い自分に死んで新しい自分によみがえるっていうことを意味してるんですね。罪が、深ければ深いほどですね、つけられる時間が長いそうですね、1分、2分、水なくて3分だってね、そろそろ死ぬかな、4分、5分だってね、死ぬかな、罪深い、あ、それだけ自分は罪深い自分だったんだなって、ね、反省したらいいそうですよ。冗談ですからね。冗談です。はい。すぐに引き上げられます。すぐに引き上げられます。安心してくださいよ。復活を意味しています。復活するっていうのをね、イエス様と一緒に蘇る、その象徴ですね。そして聖霊様が入ってきてくださるっていう、そういう瞬間です。この信仰告白とバプテスマを通して私たち神の家族に生まれて、ね、そしてイエス様の家族に加わるんだということです。その時に天、ね、でエラパが響いてね、そして天国中が嬉しく思って語れるっていう言葉が書いてありますけれども、我々のこの神の家族っていうのは血縁関係とは違う神の家族ですね。家族です。血縁関係の家族っていうのは誰かが亡くなったりですとか、あるいは子供が独立していなくなっちゃったりとか、別れがあったりとか、そういう一時的なものですけれども、この神の家族は永遠ですよ。永遠に神様と時間を過ごす、永遠にこの仲間たちと、一緒に、美味しいラーメン食べてね、お茶でもすすりながらね、この仲間たちとね、あの時はこんなことやったねなんてね、あんなことあったね、大変だったねなんて言いながら、そういう時間を神様と仲間たちと過ごすっていう、本当に幸いな時です。神の家族に加えられることっていうのは、我々が生涯手に入れることのできる中で最も尊いもの、どんなことにも勝り、どんなことにも変えられない最高の特権であると思います。So we invite Jesus in our heart and be baptized and born again newly in this God's family. And our blood relationship is on the earth is temporal. It has so many goodbyes. Kids become independent and go away, or our beloved ones die. But our relationship in God's family is eternal. With this family, in heaven, someday we worship God together. We eat Japanese noodle together, drinking Japanese tea together, and reflecting all our lives like that and such. Talking with our family, I think being added in God's family is greater than anything we can get in our life, and the best privilege that cannot be switched with anything else. けれどもですね、一つ問題があるんですね。それは何かっていうと、家族ですとか、近しい関係で我々があればあるほど、我々人のいいところが見えなくなるっていうことです。近すぎて敬うことができない。当たり前のように思ってしまう。そういう不自由な心を我々持っているということですね。マルコの6章によると、イエス様は自分のふるさと郷里では受け入れられなかったということが書かれています。マルコの6章の5節から6節によると、そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった、そして人々の不信仰に驚かれたというふうになります。いろんなね、先入観ですとか、あるいは、偏見とかね、
あるいはプライド、俺の方があいつよりよく知ってるぞ、俺の方がもっと仕事がよくできる、そんなプライドですとか、あるいは、そういう思いがあると目の前にある恵みが見えなくなってしまうということですね。ここでもそうでしたね。あいつはどうせ大工のせがれじゃないか、あるいはあいつはマリアの息子だろうっていうふうになってしまう。イエス様であっても、イエス様であってもですよ、我々の信仰がなければ偉大な奇跡を行うことができなかったってあるんです。奇跡と我々の信仰にはすごく近しい関係があるということです。我々の信仰がなければイエス様はそこが邪魔になって神様は奇跡を行うことができなくなるわけです。ですから我々が信じるときに奇跡が起こるって言っていいと思うんですけど、ちょっとそれまたもうちょっと話しますね。 So there is one big problem, that is、the closer our relationship is, the more difficult to recognize the values or good things that people have. When we are close, we often cannot respect them. Everything can be taken for granted. Our hearts are weak and impaired in that way. And according to Mark 6, Jesus couldn't do so many miracles because of unbelief of people. According to Mark 6, 5 to 6, he couldn't do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them, and he was amazed at their lack of faith. So miracles and unbelief, there is a close relationship together, and the people couldn't see the blessings in front of them because of their prejudice, their bias, their doubt, pride. He's just a carpenter after all. He's just a Mary's son. And they couldn't believe he was God's child. And even Jesus couldn't do miracles if we had no faith. So therefore, I think we can say that miraculous things happen if we believe. If we believe. 我々ですね、教会に立てるわけですけれども、お互いを信じようなんていうのはある意味当たり前のことですね。基礎の基礎なわけですけれども、それでも、お互いが信じられないっていう時がある。お互いが信じられないという時がある。さっき言った先入観とかね、偏見とか、自分の方がよく知ってるよとかね、自分の方が仕事をよくできるぞみたいな、そういう高慢さとかプライドがあったりすると、目の前にある恵みが見えなくなってしまう。例えば過度の期待とかもそうですね。自分で勝手に相手はこういう人物だって勝手に期待しちゃって、それに相手がそぐわないとつぶやき始める、さばき始める、あいつはこうなるって言い始めるわけですね。その時要注意ですね。そういったものの神様の恵みが我々のそういう気持ちで神様は奇跡を行うことができなくなるわけです。神様の言葉が威力を発揮しなくなるわけです。神様の働きが我々の、信仰によって邪魔されることになる。神様が我々を通して奇跡的な働きをすることの妨げになってしまうということです。もったいないですね。残念なことだと思うんです。 So the church believes in each other. That is a fundamental basics of the church. But we have moments when we cannot believe each other because of prejudice, bias, doubt, pride, that I am better than him. I can speak better than he, or I know better than he does, something like that. And that can limit God's word. That can limit God's word through us. And that is an unfortunate thing. エフェソンは4章ですね。どうすればいいのかということですけれども、これですね。声出して一緒にこれもね、読んでみたい。声出して読んでみてください。ぜひね、一緒に。はい。神から招かれたのですから、その招きにふさわしくあるに一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。
それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。
ここには初めましてっていう人も、いるでしょうしね、あるいは、久しぶりの方もいると思うんですね。中には何度またいつかというような人もいると思うんですけれども、よく知っていてもぜひ慣れ合いにならないように、当たり前になってしまわないようにしたいと思いますね。決して高ぶることなく謙虚な気持ちで感謝の気持ちをね、失わないように、そしてお互いの信頼関係っていうのを本当に大切にしながら、教会の使命である福音宣教の技に励んでいきたいというふうに思います。 So Ephesians 4:1-4 Let's read together.
I urge you to live life worthy of a calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.
So even if we know each other well, we like to not take it for granted, not lose the heart of gratitude for each other, and make a relationship priority.And be united in this stage. Continue to the people in ministries and missions that can please God. And それでは、神の、家族が広がっていくためには何が必要なのかということですね。So then, what do we need in order to expand this part of our family?何も話したことあるんですけど、随分時が経ってるので皆さんね忘れてるようですね。このことを話したいんですけども、この教会には教会お茶の間っていうのがあるのご存知だったでしょうか、ね、教会お茶の間にあるんですよ。一階なんですけどもね、一階の伝道者室なんですけれども、なんでこんなものがあるのかっていう、お茶の間があればですね、そこで素晴らしいことが何か起こるんじゃないかなと思って設立しました、まだ入ったことがないっていう方ね、ぜひ気楽にね、入ってきてくださいね。気楽にもう入ってきてくださっていいですのでね、ご自宅のままで結構です。そこはもうみんなが集まってサロンのように使ってもらいたいっていうね、教会お茶の間です。家庭にいてもそうでしょう。家庭にいても勉強で疲れたりとか、あるいは仕事から帰ってきて一番先に、家族が会う場所っていうのはお茶の間ですよ。オフィスじゃないです、あるいは応接室でもないですね、お客様だってオフィスに通されるか、客室に通されるか、あるいはお茶の間に通されるかでは随分内容が変わってくるわけですね。誰でも立ち寄って、仲間たちと会うことができる場所、なぜか心が落ち着く場所、なぜか安心できる場所、私たちですね、ぜひ意識的にそんな、教会が出会いの場となる空間を作っていきたいなと思うんです。そこに行けば何かが起こる、何か素晴らしいことが起こるって信じてね、いろんなことやってます。礼拝ね、これ一番そうでしょ。教会もその聖書のクラスもそうですよ。あるいは、アガペ民一人日本語クラス、今週の土曜日から、空手クラスがなんても始まりますよ。空手クラス、人呼んでマックって言われる、ミトマーシャルアーツクラブ、ね、MMAC マックって言ったらね、マクドナルドになっちゃいますからマックマック覚えてください、ね、ミュージカルアーツカフェとかね、いろんなことあるじゃないですか、プレイヤーナイトとかね、いろんなことやってるわけですけれども、何でもいいんです。それ自体がゴールじゃないですから、それ自体がゴールじゃなくて、そこに集まればお互いがもっと深い絆で結ばれる、そしてそこで神様がおられるっていうのを認められる、感じられる場所になれればと思ってそのことをやってるわけですね。これからもそういうことを大事にしていきたいなと思うわけです。 So did you know that Middle Church has a church living roomI have said this 3 years ago, but many of you have forgotten or not using this, so I need to tell you again. This is our office in the first floor. It's always open door. Just come in, Chaplain is, you know, very pleased. And that was founded believing that if there is a living room, something wonderful would happen. Even at home, when we are tired of studying or we are tired of job, where we go is a living room. Where the family meet is the living room, not office, or the guest room. And that is the same thing, a place where anybody can get together and stop by and spend time with brothers and sisters in Christ, where we somehow feel peace and calm. So this can be a time of worship, Bible class, prayer night, about the ministry, or we are studying the karate class this Saturday. People call it MAC, Mito Martial Arts Club, MMAC. If there's no M, it's MAC. McNallan is a copy of somebody else. So we said MAC. MAC. And also, Michigan Arts and Cafe, or Warner's Retreat coming in June 1st and 2nd. That we are doing this because we believe that something wonderful would happen if we create such a space so that people can gather together and we can feel the presence of God in the midst. So ministry itself is not the purpose we are doing, but in that, through that, we are hoping for that our people will join together and we can know God there. So the important thing is there's Jesus in the midst of us or not. If there's Jesus in our midst, people will be saved. People have joy. People have peace. So that's what I think we are doing. マタイの18章の20節ですね。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるからである。イエス様がそこにおられるかどうかは鍵ですね。イエス様がそこにおられるならば、我々そこに平安があるでしょうし、愛があるでしょうし、くつろぎがあるでしょうし、救いが起こるでしょうし、イエス様がそこにおられるかどうかは鍵であると思います。一つ、最後この話で終わりますけれども、最近考えていることがあるんですけれども、これ、こういうことですね。人事を尽くして天命を待つっていう言葉ですけれどもね、人事を尽くして天命を待つっていう言葉です。我々がもしですね、目の前にある方々を本当に大切にしていくときに、そういう人たちが本当に天命によって与えられた人たちだっていうことを本当に信じてベストを尽くしてその人に仕えていくときに、素晴らしいことは本当に起こるんだと思いませんか。結構地味ですよ。結構地道な道です。一人一人の方々に対して心を割いて思い割いて仕えていく。でもそれが我々の成長のおそらく最短距離を行く道なんじゃないのかなと思います。この世は効率を求めているんですけれども、いろんな団体とか、組織とか地域のさまざまなつながりっていうのが効率だと求めて機械的になっているわけですけれども、あえて地道に一つずつの出会いを大切にしていく、家庭的な温かさを求めていく、それが我々がやっていこうとしていることなんじゃないのかなと思いますね。主にある神の家族、そこは神様を信じてお互いを信じ合う、そういう仲間たちなんだと思います。私はこの仲間さえ見失わずに私たちが信仰生活やっていくならば、あとは主ご自身が、その仲間つながりを通して大きな奇跡を起こしてくださるんだというふうに信じています。So nowadays I think about this and I will end the story. I believe that the person in front of us are the people God gathered. And if we do our best to serve the people God invited in front of us and serve them, do our best to serve them,
It seems like a long way, but I think that's the shortest way for our growth. Do the best to the people in front of us and serve them, love them. So that's how we, and that's where we worship God, and we believe in God, and we believe in one another. So no matter what happens, I think if we don't lose sight of these companions, brothers and sisters in Christ, then the Lord Himself will work within ourselves and work miraculously through our connections and take us to something never expected. そういうね、神様があとはもう本当に我々のつながりとして我々が予測もしていなかったね、ところに連れてきてくださいますから、そのことを信じてね、期待して、もうたくさん取ってるんですけど、それですね、そのことを求めていきたいなというふうに思います。はい、お願いします。Let's pray.神様、あなたの尊い恵みを感謝します。本当にこの水戸キリスト教会をキリストの教会を私たちに与えてくださって本当に喜びでいっぱいです。恵みでいっぱいです。与える教会で既にあることを感謝します。また私たちが既に一つ一つの出会いを大切にし、また出会いが出会いを生んで、そしてそこで神様が素晴らしい働きを既にしてくださっておられることを感謝します。ホームレスの方々に対して、またカンボジアで、石巻で、また水戸で、また私たちの周りで素晴らしいことが起こると信じています。私たちお互いを信じて、神様を信じて、この仲間と一緒に天国に行っても一緒にお茶を飲んでラーメン食べて本当に楽しい時を過ごしたいと願っています。神様どうぞ一人一人、ここにおられる一人一人を神の家族に加えてください。本当に生まれ変わるということがどういうことなのか、神の家族で一緒に生きるということがどれほど素晴らしいことなのか体験させてください。神様よろしくお願いします。 Thank you God for this church, the church you gave this church to us to live together and there are so many good things happening alreadyaround us in Mito, in Cambodia, in Ishinomaki, or elsewhere we go. Bless each of us here so that we can be the source of blessings. And we want to see the miraculous things you are envisioning already in our midst. And we want to see that this year. So please help our community build up each other as a body of Christ, as a temple of God, and where you dwell.Thank you so much for your love accepting us. In Jesus' name we pray. イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。